今日はですね、ミカ書の6の8っていうところ、聖書のない方は今日はパワーポイントを用意してますので、一緒に拝読しましょうか。ミカ書6の8、3、はい。人よ、何が善であり、主が何をお前にお求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。じゃあ最初にもう一度男性だけ言いましょうか。3、はい。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。じゃあ次は女性だけで。3、はい。はい。最後に特に、へりくだって神と共に歩むこと、この秘訣を今日学んでいきたいと思うんですけれども、1年間今証も聞いたように、皆さんもいろんなことが今年1年あったと思います。でも本当に実感として、神様と共に私は歩めたなって思う人は、本当にいろんなことがあっても幸いだと思うんですね。でも神様が分からなかった、神様はどこにいるんだっていう状況であれば、心っていうのは、本当にまだ、巡礼中って言いますか、本当にこう何か不安であったり恐れであったりするものが満たされる可能性があると思います。今日はですね、題名は人よ、何が善であるか。いろんなことがあって、私たちはこう判断しますよね。何が正しいのか、これは正しいのかな、いやこれしたらいいのかな、しちゃいけないのかな。先日NHK でですね、今学校の先生がたくさん来ていらっしゃいますけれども、精神的なこう障害、精神的にもう耐えられなくなって学校の先生を辞めていくっていう人が1年間で7000人っていうね、数が出て、これはもう異常な世界だなと思います。でもそれは学校だけの世界ではありません。会社の中でも起きてますし、教会の中でも起きています。人の心が潰れてしまう、うまくいかないということが起きている社会なんですね。本当に簡単ではないということは皆さん分かると思います。 AI が発達したらもっと人類は良くなるかというと、そうではなくて、もっと心が傷んでくる世界が始まったと言っても過言ではないと思います。そういう中でいろいろあるんですけども、神様と一緒に歩める、幸いだなってこう思える信仰の秘訣っていうものを今日一緒に学べたらと思います。じゃあ一言お祈りします。天のお父様、賛美の中でもリーダーが語っていましたけれども、主の臨在、 2,3 人のものが私の名によって集うところに、あなたが確かにここにおられることを感謝をします。またあなたは全能の創造者であって、私たちの問題や悩みを全部ご存知です。そして私たちが心を開いて、主として、王として、救い主としてあなたを迎え入れることを待っています。そして神ご自身が私たちと共に心から歩みたいと願っていらっしゃる主であることを本当に感謝をします。どうぞへりくだることを、また主と共に歩むことを教えてくださることをお願いします。小さなものに油を注いで神様が語ってください。また礼拝には来れなくても、インターネットを通して、またあなたを礼拝している一人一人にも主が語ってくださることをお願いします。すべての暗闇の力、悪の力をイエスの御名によって打ち砕きます。ただ主だけが崇められますように、イエス様の御名によって、アメン。人よ、何が善であるのか、私もしょっちゅう悩むんですけれども、私はですね、神様の声を聞いて献身をして、1年間教会献身というのをしました。それはですね、教会に住み込んで、ちょうどこの祈祷室のような部屋で、過ごしたんですね。で、今までは、教師としてもう活発にですね、いろんなことをやっていましたし、とっても自分は向いてるなと思っていました。しかし、かなり自信を持って教会献身をしたんですけれども、人と会わない、 まあ、人と会わないっておかしいんですけれども、会うんですけれども、まあ、広い関係ではなくてですね、まあ、その時の訓練を一言で言うと自分の心を見つめる訓練だったんですね。まあ、なんか人間って忙しいとですね、自分の心を忘れることができるんですけれども、暇になればなるほどですね、自分の心に向き合わなければならないんですね。でもこれちょちょ明かししてますから今日は短く言いますけれども、その時に得たものは本当に自分は自分の力や何か能力でこの、まあ、牧師とか霊的な仕事はできないっていうことが分かったんです。もう無理だ。でその時にもう神様無理です、もう私は無理ですって言った時に、何を経験したかっていうと、主に出会うっていうね、その前に悪魔に出会ってですね、お前はダメだっていう声を聞いたんですけれども、牧師先生に相談する中でイエス様はそんなこと言わないよ、そしてもう泣きながら聖書を読んでですね、もう本当にこう自分の罪、まあ、実はですね、まあ、教会罪罪って言うから嫌いっていう方もいますけども、罪が何であるか、そしてその罪を許すためにイエス様が十字架にかかったっていうことが分からなければ、何十年教会に来ても成長もしなければ救いもないんですね。でもその本当にあのイエス様の十字架が私の背きの罪のためだったっていうことが分かる経験をしたんです。その時に何が分かったかっていうと、神様が私を本当に愛してるんだということが分かったんですね。でもう分かった時に、よしこれでこの教会で仕えていけるぞと思ったら、先生が、水村君来なさい、進学校に来なさい、どこですか、関西の関西聖書進学校、いや聞いたことも見たこともないんですけども、でもう散々ごねた時にもう一人の牧師先生が来て、まあ、先生が祈って決めたことだから従ってみたらっていうことを言われて、はいと言ってフェリーに乗って、もう本当にわずかな布団だけを持って行ったのが関西聖書神学校ですね。それがここです。まあ、今からもう、まあ、40年近くなりますけども、これが私なんですね。その当時十何人の20人近くの学生が入学したの。これ1年生だけです。これの20の2市が80人ぐらいね、学生もいましたし、いろんな先生方、まあ、有名な先生方もいらっしゃいました。でここで、まあ、進学の学びとかいろんな訓練を受けたんですけども、まあ、つい最近ですね、ちょっとスタッフと話してる時ですね、一番私にとって、多分皆さんにとっても、若い皆さんにとっても勉強になる訓練ってこれだなと思いました。それは6畳の狭い部屋なんですけどもね、そこに2人、1年に3回3学期ありますから、社官、まあその学校の社官という先生がですね、私と一番合わない人とともに生活させるんです。言ってください。だから3、4、12回いろんな人と共同生活をしました。砕かれました。みんな神様の愛を受けて、いろんなね、まあ、世界からね来てましたから、本当にいろんな職業の人、年齢の人が来ていました。でその証とか主に出会ったその本当に証を聞くのはもうワクワクしました。神様すごい。でも一つ困惑したのは、自分も含めてなんでこんなものを神様が選んだかということなんですよ。みんな癖がある、みんな独特、みんな違う、まあ、当たり前かもしれませんけれども、今私たちはですね、本当に勉強はよくしてもですね、人間関係っていうものは簡単じゃないということをね、学ぶと思います。でいろんな人がいるんだっていうことを、結構家族になるとね、昔は大家族ですから大家族の中で揉まれましたけども、今は揉まれることがないんですね。でその中でね、まあ、まあこれも何度も話したことありますけども、まあ一番覚えてるのはですね、まず最初の1年生の時、よく喋る先輩、本当に止まらない、ずっと喋る、もういい加減にしろってぐらい喋る。それだけだったらまだいいんですけれども、トイレでね、その先輩がいるからね、誰と喋ってるんかなと思ったらね、誰もいないんですよ。鏡に向かって喋ってる、俺こうだからね、こうだからね、もうやめてくれって思うぐらいね、いやこんな人もいるんだなって、いやでもこんな人とずっと1年間は難しいなとか思いながらね、また楽器が変わると変わるんですよ。次に変わったのは、今も牧師してますけれども、高知にいるね、偽役者っていう人に初めて会いましたね。 偽善者っていうのはね、良い人のように振る人はいっぱいいるじゃないですか。偽善者ね、立派な人、聖人君主に見せる人いっぱいいるじゃないですか。偽悪者っていうのは結構いい人なんですけれども、とにかく言葉とか態度でみんなから嫌われるように悪を演じる人なんです。いや、そんな人いるのかなと思いましたけども、でもね、一緒にいるとね、いや、この先輩むっちゃ優しい人やなってわかるんですけど、でもあんな言い方したらそれは人から嫌われるよなっていうことを言うんですよね。まあ、そういう人もいました。で、まあ、ベスト3で入るならば、一番、まあ、すごいなと思ったのは、洗濯しない、風呂に入らない、洗わないっていうね。で、一緒にこう野球したんですよ。してドロドロになってね、普通洗濯するじゃないですか。洗濯しないんですよ。お前どうしたん、汚いもん。いや、寝たら布団で綺麗になるって言うんですよ。いや、今僕知ってますよ。いや、本当に人間っていろんな人がいるんだなって。でも神様いろんな人を愛するんだなって、まあ、これを語り出すとですね、1時間では足りないので語りませんけれども、そこで分かったことは何かっていうと、人はですね、一緒に生活しないと心の本音やその性格は見えないということなんですよ。人を知ろうと思ったら、まあ、一緒に沿って生きていくということをしないと分かりません。それと同じように神様もですね、私たちが本当に自己中心で我が強くて、そしてもう汚れていてどうしようもないということをよく知ってるんです。よく知っていながら、あえて一緒に歩もうということを言ってるんですね。ちょっと前に帰りますけれども、人よ、何が善であり、主が何をお求めに、お前に求めておられるかはお前に告げられているっていうね、聖書を読めばですね、このミカっていう人は今から2700年から750年前の人で、イザヤと同じ時期の預言者なんですよ。で、イザヤはイエス様が生まれるっていう預言を明確に語っています。ミカも語っています。やがて救い主が来る、どこに生まれるかっていうことを、本当にこうね、あの博士が探したときに、ヘロデ王様が調べろって言ったときに、ミカ書のね、5章の一節を通して、あ、救い主はベツレヘムに生まれると書いてますっていう予言をしたミカなんです。で、彼はですね、やがて、いい、神様は正義を行い、慈しみを愛して、へりくだって神と共に歩めば祝福してくださるけれども、イスラエルの民を、またユダの民を、本当に全然神様に従ってないじゃない。やがて未来にアッシリアにバビロンに滅ぼされるよっていう予言をした人なんですよね。だから嫌われたわけです。でも本当に歴史的にはその通りになった。でも裁きのメッセージだけではなくて、やがて異邦人も含め、私たちも含め、創造主が誰かが分かるようになり、神と共に歩む時代が来るんだという希望の予言もした人なんですよ。で、それが一つの、この箇所がですね、一つの希望になってるんですね。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。今私たちが異邦人ですけどもね、聖書なんて分かんない、賛美なんて分からないっていう私たちが、本当に神様の臨在を感じながら主と共に歩める時代が来た、福音の時代が来たっていうことを、私たち体験してるわけですね。この中で、聖書を読んだことない、賛美にこう違和感を感じる人もいると思います。でもね、心配しないでください。最初誰もがわからないんです。神様とイエス様の違いもわからないんです。でもこのように出ていると体験してくるんですね。何を体験するかっていうと、皆さんの心と霊が何か現れたり触れられていく感じがするんですね。ある時突然ですね、歌を歌ってる時に意味がわからないけども涙が出たりするんですね。理由はわからないんです。これは霊が、あなたの霊に触れてるっていうことなんですね。そうしながら、信仰っていうのは聞くことだと聖書に書いてます。聞くことはキリストについてのことを聞く。だんだん聞き続けてくる時にですね、ああ、偶像の神とは違うんだな。この聖書の神っていうのは創造主の唯一の神であり、人間を創造し生かし、そして人間を救い、そしてやがて永遠の御国で王としてイエス様が君臨されるんだなっていうことが分かってきたときに、私たちに 救いや喜びや平安をが分かるといいますか、体験しだすんですね。ですから聞くということはとっても大切なんですね。これちょっと見ていただきたいんですけどもね、まあ、新しい今度の新改訳2017はですね、心っていう言葉を検索すると、1348回書かれています。実は全てですね、私たちが何が善なのか、何がいいことなのか悪いことなのかっていうことはですね、あなたの心が決めてるんですね。そして実は人間の数だけ善があるんですよ。これは大変なことですよね。絶対的な善っていうのも聖書の中にはあるんですけれども、でも人の数だけ善がある。そして今、まあ、学校の先生たちが、まあ、病んでくるっていうこともですね、昔のように確率的な教育ではなくて、個性を大切にすると、一人一人の心や一人一人の価値観を大切にしていくとですね、まあリーダー、まあ、先生たちの心が持たなくなっちゃうんですね。何が本当に正しいかが分からなくなってしまう、まあ、そういう時代だと思います。でもそんな中にあって、逆にこういう時代だからこそ、私たちの心に確信と平安を持って神と共に生きていくっていうことが可能な時代にもなってきてるんですね。まあ、見るとですね、まあ、私たちは平安喜びが欲しいんですけれども、曲がった心とか妬みとか頑なとか汚れとかですね、混乱とか打ちひしがれた霊とかね、もう多種多様に聖書は心のことについて書いています。でそれだけではなくて、まあ、私が、まあ、救われて分かってきたのは、まあ、普通こういうことはですね、学校では教えないんですけども、人間っていうのは心ってどこかっていうとね、この魂のことを心って聖書は言うんです。でもあるところでは霊を含めたところも心って言うんです。で魂って何かっていうと、感情、まあ、意思、感情、思考などを言うんですね。で体っていうのは分かります、この肉体外側ですね。でもこの霊っていうことが、まあ、ずっと、まあ、私は教会に来るまで分からなかったんですね。で聖書を見ると、霊的、まあ、神様との関係が切れたことを死んでるという表現をする。あの北斗の拳じゃないけど、お前は死んでるって聖書に書いてるのを見てね、いや僕生きてるもん、いやそういう意味ではなくて、この自分たちを作り唯一の神様との関係がないことを死んでると聖書は表現するんですね。ですから分からないんです。でも今は分かるのは、人間にはこの霊が、まあ、イエス様を信じて生き返ってきたときに本当にこの心が変えられてくるっていうことなんですね。皆さん、自分の心を自分で変えれる人、コントロールできる人います？この中で多分ね、やったと思うんですよ。もっといい人になろうとかね、もっと優しい人になろう、もっと心を清めたいと思って、まあ、いろんな本を読んだり修行したりするかもしれません。でもすればするほど自分の汚さや醜さ、また自分の中にあるもう本当にえげつなさっていうものが光ってくるんですね、逆にね。で今は分かるんです、私も今は分かるんですね。心を変えることができるのは心を作った神様だけなんです、創造主だけなんです。だから私たちはなぜ日曜日クリスチャンが礼拝に来てるか、忙しいのに、まあ、物をもっとショッピングに行ったらいいのに、何の利益があるのか、それはこの心の思いや思い煩いや悩みを神様に全部捧げて任せて、神様に触れてもらう、神様に出会うために来てるんですね。で賛美の中で語られたり、また御言葉を聞く中で本当にまさしく自分の待ってたっていう答えを神様が語ってくださったりするんですね。この心を扱えるのは人ではないということをまず知るべきなんですね。神様なんです。ですから創造主が分からなくても体験していくんですね。まあ、そしてですね、実はこの心の部分、霊の部分が変わったときに、表情や言葉、行動、まあ、体の部分ですね、その人の、まあ、行動が変わってくるんですね。そしてその人が変わってくると周りの人も変わってくるということが、まあ、聖書が教える霊的な原則なんです。で今日はね、何が良いことなのかっ ってこう判断しながら私たちは生きていかなければならないんですけども、私がこの、まあ、30何年間牧師をして、ここに来ている方には何度も語ったんですけども、ものすごく役に立った。でこれはもう今日初めて来た人にも役に立つ考え方を紹介したいと思います。それが何かっていうと ABC 理論なんですよ。これは新学生の時に、ある雑誌を見て学んだんですけども、 A っていう事柄や、人でもいいんです、これは何でもいいんです。あなたがこう見たり感じたりする対象を A としましょう。で B っていうのは受け止める心で、結果は C ですね。で私たちはですね、あいつは悪い人だとかね、例えば戦争を見てロシアは悪いんだってこう言うわけですよね。ロシアイコール悪なんですよ。でもいろんな人の話を聞くとですね、ロシアにはロシアの、立場があったり考え方があったり歴史があったりして、あ、それは仕方がないかなって思えたりするんですね。ABC 理論っていうのは A はイコール C、 みんなが言ってる C とはイコールではありませんよ。A という人でもいいし、 A という出来事でもいいし、私たちがもう毎日起こることですね。でそれは実はあなたの心がどう受け止めるか、どう見るかによって C はどうにでも変わるっていうんです。悪にでも善にでもなりうるっていうんです。で私はね、これを学んですごく助かりました。で特にこの、私たちの心ですね、人をどのように見るか、神をどのように見るか、どのように感じるか感じているかによって A は全然変わるってことですよ。男性なんか言えますけど、むちゃくちゃ腹が立ってイライラした時に何か仕事をもらったら感謝できます？もう頭にきてこんなに腹減ってるのにいい加減にしようってこう思うかもしれないでしょ。それはその A っていうものが悪いものではない、自分の心が余裕がないイライラしてるからなんですね。で実はこの聖書っていうのはあなたの心に焦点を当てていくんです。あなたの心を変えるので世界が変わるんです。でもこれがわからないといつまでたっても親が悪い、学校が悪い、人が悪い、人のせいで自分は今こういうふうになってるんだって捉えてしまうんですね。でもこれは何百年経っても変わらないんです。でもあなたの心が変わればですね、地獄も天国に変わったりするんです。だから聖書はあなたの心をいつも取り扱ってくださるんですね。人の心を取り扱ってくれたらいいのにとか思いますけれども、教会に来るともう逃げられなくなる。でも逆に言うと成長していくわけですね。自分で自分の心が変えられていきますので、あ、本当に神様すごいなって、あなた以前そんなにひどい人間だったのってこう証しができるのも主が変え続けてくださるからなんですね。でもう一つ、聖書はですね、ちょっとこの言葉一緒に言いましょう。1サムエル記の16の7、3、はい。主はサムエルに言われた。彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。ここにも書いてあるように、神様って目に見えないからいないんではなくて、目に見える方ですけれど、見えない方ですけども、現実以上に現実の方です。これは分かるようになっています。で、その神様の特徴はですね、神様はごまかせないということなんですね。人は上辺で、立場とか肩書きで騙されますけれども、神様はどこを見てるかっていうと、主は心を見るっていうことです。そしてこの ABC 理論を学んでね、私たちが B 次第なんですけれども、人間関係は相手も B 次第なんですよ。言ってることわかります？自分が変わっても相手が変わらなかったら結構苦しんだり悩んだりする可能性が高いんですね。じゃあ今からちょっと絵を見せますので、絵だけ見てください。どのように見えるか。ここにいる女性は若い人？年を取った人？若い人に見える人手を挙げてください。はい、年取った人に見える人、はい、どちらが正解なんでしょうか。同じ A です。でも半数以上の人が若い女性に見えたっていうんです。 でも、まあ、ちょっと少ないですけども、まあ、半分以上が年取った女性に見えた。じゃあ多数決で若い女性にしましょう。じゃないですよね。って思ってるでしょ。若い女性に見えた人はこれですね。ここが顎で、この、まあ、素敵なレディーに見えたわけですね。ここが顎、目ですね。じゃあおばあちゃんに見えた人はこれが鼻、これが口で、わかります？これが口、これが顎、長い顎、わし鼻、おばあちゃんに見えた。見えました？やっと見えた？ねえ。いやでも皆さん同じ人を見てるんです。同じ人。でもこれを言わなければですね、ずっとこう会話をしていてもね、いやもう本当にもうこういうおばあちゃんはこうだよね、ああだねって言って話してる。いやでもあんな女性になりたいわとか言ってる。え、私はあんな女性にはなりたくないわ。でそういうことっていうのは日常で、まあ家族の中でもありがちなんですね。でここで覚えて B っていうのは何かっていうと、あなたがどう見るかによって、あなたがどう見るかによってその関係は変わってくるということを知っていただきたいんです。ですからイエス様は弟子たちに絶えず聞きました。君たちは私と一緒に過ごしたけども、私を誰だと思うのかってイエス様聞くんですよ。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。まあ、最初ですね、教会に来る前は私は、まあ、イエス・キリストってわからない、神様もわからない、聖霊様なんて特にわからない、いや神なんかいないでしょうと思ってましたから、いやあなたは架空の人でしょうってしか答えられなかったんですね。ですから信仰を持つことができなかった。でも聞き続けていく中で、また体験していく中で、祈って体験していく中で、今はイエス様は私の救い主、またやがての王の王、もうすぐ来られる素晴らしい方と告白することができます。これは私の心が変わったんであって、イエス様は予言されているように4000年前から変わらない方なんです。要するに人が変わる、あなたが変わるのは見え方や、そして、まあ、どこに立つかということが変わってきたときに人は変わっていくんですね。で、人が変わるから素晴らしいんですよ。人は変わるんです。今日山本君も言ってたじゃないですか。僕はそんな外向きな人ではなかった。アーメン。本当にそうですよ。でも今はもうしょっちゅう外に出てね、証しをしてるっていう。何が変わったか、山本君の顔も形も変わってないんですよ。心が変わったんですよ。人は心が変わる、そして心を変えるのは人ではなくて神様が愛して変えることができるから教会は栄えるんです。まあ、これはまた後にしましょう。でその時にですね、どう見えるかっていうのは実はどこに立つかによって見え方が変わってくるんですね。で大きく人がですね立つところを言うとですね、まあ、一番目は信仰に立つ、感情に立つ。感情っていうのは人の心です。自分の気持ち次第で相手に接している人ってこう不安定を与えません？どうかな、今日怒ってないかなとかね、あ今日は優しそうだから声かけようっていうのは、これも感情に立つ。で、まあ、これちょっとパソコンで拾ったんですけども、まあ、いろんな心があるわけですよ。いい時もあれば、もうブルーな時もあれば、暗い心もあれば、もう破れた心も傷ついた心もルンルンな心もあるわけですよ。この心に立って人間関係とか持っていくとですね、もう自分も大変ですけども周りも大変ですよ。で次どこに立つかっていうと、自分の義に立つ。いや私は正しいということは、あんたは間違ってるっていう立場に立つっていう立ち方もあります。でもう一つはですね、この偽りに立つ。例えばね、私もまあクリスチャンじゃなかったので、まあクリスチャンの親戚はいっぱいいましたけども、いつも比較しながら、まあ普通神なんかいない、神に耐えるような男は弱い男だと父は言ってましたので、どっちが本当かなと思いながら、やっぱこちらの方がいいなと思って立つっていうのは、この偽りに立つことなんですね。でも 大多数の数で言うとですね、偽りとは思わないんですよ。みんなが信じているのが正義になっちゃいますから。でも真理以外の偽りに立ってしまうと何かがうまくいかないんです。何かがおかしいんです。で、特に心に平安や喜びは完全になくなるんですね。もし皆さんが2から4に立ってるならですね、あなたの心の平安や喜びは感情次第、また本当にほとんどのことが喜べなくなると思います。まあ、世の中ってもう不条理だよね、ああもう死ぬしかないかなってこう悩んでしまう。私の若い時はそういう思いでした。ああもう本当に真面目に生きる、何が正しいかなんて生きたって生きづらい、もう死ぬしかないんだって思った時期もあります。でも今はですね、目に見えないけれども聖書の言葉やこの臨在に触れながら、信仰っていうのは信頼するっていう意味なんですね。信じるっていうことなんですね。信頼していく、まあ、今さとこちゃんを預かってますけれども、以前の環境はあります。なかなかこう愛の深い親子の関係の中で育ってないので、なかなか私たちの言葉とか私たちのことを簡単に受け入れません。違う反応をします。でもいや任していいんだよ、大丈夫だよっていうことはもう絶えず言い続けて、態度で示しながら、あ、このじいじとばばは委ねていいんだっていうことを学んだときに信頼してくれるんですね。で、神様も一緒なんです。もう本当にこう信仰宗教のように信じないと地獄に行くぞとか言い方はしません。一緒に歩みたいので、とにかく体験してほしい、体験してほしい。で、私はですね、もう本当にまず神様は、まあ、友達からね、お前の心を全部知ってるから嘘だけつくなって言われたんです。いや、ほんまに嘘つかなくていいのかな。でもそれは神様に言いなさいよ。ですから、まあ、信じ始めた時に、神様、もう俺はあいつを殺したいと思いますとかね、あいつ大嫌いですとかね、もうそんなことばっかり言ってました。いいんです、それでいいんです。でも10年経っても20年経ってもこういう祈りをすることはもうありません。正直に言いつつ、あれ祈りが答えられている、あれ不思議なことが起きているということをどんどん体験しだしたんですよ。神体験というんですね。これは神学的には神秘体験というんですね。この信仰の世界というのは神秘体験、神が生きている、イエス・キリストが生きているということを体験しなければ信仰はとっても弱いです。頭だけです。今このミカというのは皆さん、今から2700年前の人の言葉ですよ。古典を学んでいるわけではなくて、今この切れば血が流れるような現実の中に力があり、励ましがあり、適応できるんですよ。これが真理なんですね。ですから私たちは頭だけの信仰ではなくて、体験してみる、祈ってみる、聖書を読んで従ってみるということをしていくときに、神を体験して信仰に立とうと思うんですね。信仰に立つっていうのはどういうことかっていうと、感情ではありませんから御言葉に立つってことなんですよ。じゃあ神様、私はこれが正しいと思うけれども、神様はどう思うんですかって思いながら聖書を読んで、あ、これに立ちます、この御言葉ですねっていう、これは霊的な訓練、心の訓練をしていかないと本当に安定した強い人にはなりません。でもこれが救われて始まっていくんですね。でもう一度まとめるとですね、これはね、本当に ABC 理論っていうのはすごく皆さん役に立ちます。 A っていう出来事は要するに B 次第、あなたがどこに立つか、立つところが決まると見え方が変わるんです。すると捉え方が変わってくるんです。すると結果は C1 から C なんとかまでね、いろんな結果になるんですね。で、聖書にですね、まあいっぱい書かれてるんですけども、一箇所具体例を言います。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかる前、6日前にベタニアで、マルタ、マリア、ラザロというね、兄弟、まあラザロが死んだんですけども、よみがえらせるっていう技をした後、十字架にかかる6日前にイエス様はその家に行くんですね。すると、あの有名なマリアさんがですね、彼女はね、結婚のためにこういうを取ってたんですよ。どのぐらいの値段かというと、 300万です。今の値段で300万円の香油ですから、素敵な白馬の王子様のような人が私を迎えに来て結婚した時には、これを割ってこの式の中でですね、結婚おめでとう、もう本当に私たちの人生はこんな香り豊かな人生になるっていう、その結婚式をもう待って、待ちに待って、待ちに待って、待ちに待っていたマリアがですね、イエス様が十字架にかかる前、なんとパチャーンと割ってイエス様に捧げてしまったんですよ。でその時に、ユダって、まあ、これね、聖書知らない人も知ってるでしょ、イエス様を裏切った弟子の一人のユダっていうね、人がいるんですね。そのユダがこういうふうに言ったんです。正しいことを言ったんです。なんていうことするんだ、これ300万円もするんやで、一回割ったら終わりやで、いっぱい貧しい人がいるから、これをね、売って、まあ、300万円にして、まあ、100万ぐらい取っといて200万でもいいけども、これを貧しい人に与えたら何人助かるか、こんな無駄なことをするなよって言ったんです。まあ納得できますよね。でも聖書はこう書いてるんです。ユダは本当に貧しい人のことを思っていたかって言うと思ってないんです。ユダの心に悪魔が入ったので、まあその正しいことを通してですね、正しいことを言えば、正義を言えば、まあ通用するんじゃないかと思ったんですね。でもイエス様は言いました。いやいや、貧しい人たちはいつまでもあなたと共にいるよって、だから助けてあげなさい、これは正しいこと。でも私はもうすぐ十字架にかかってみんなの罪を負って死ななければならない、その葬りの用意をしたんだから、この人のしたことはもう全世界で幾世代にわたって語り継がれるって言ったんです。まあ、要するに神様の栄光ですよね。マリアのしたことは本当に幾世代にわたって、今から2000年後の日本の四国の津田キリスト教会でも語られたわけですよ。予言通りになってるわけですよ。でもユダは どう捉えたかっていうと、一見正しいように見えるけれども、このイエス様が十字架にかかることを止めようとしたんですね。十字架にかかってしまうと救いが完成してしまうのでね、まあ、悪魔的な結果になったんです。で、これと同じことがあなたの人生でも起こってますよって言うんですよ。だからもしあなたがですね、 A をどう捉えるか、 A っていろいろあるんです。一般に悲しいことも苦しいことも辛いこともいっぱいあるんです。でもそれをどう捉えるかはあなた次第ですよっていう、言ってることわかりますか。でそれをね、もう少し深くまとめていきましょうか。まあ、B のところを書いてるんですけれども、実は神様にと共に歩む時間が長ければ長いほどですね、イエス様と同じ心に似てくるんですよ。でも、まだ救われてない、イエス様が救い主としてわからないときは霊的に死んだ状態ですから、まあ自我を隠してね、いい人に演じたとしても、まあ悪魔を神として歩んでいる可能性があります。いや、そんなことないって思うかもしれませんけれども、まあ神様の喜ぶことは分からないんですね。で、じゃあイエス様を信じたらすぐにこういう心になるかって、なりません。その途中に癒しとか解放とか、まあ霊的な成長や訓練がいるんですね。これを表してる。で、今年先ほど明かしされたようにですね、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですって書いてます。神様がクリスチャンに願っていることはたった一つです。何があっても喜び、祈り、感謝しなさい。こんな簡単やん。やってみてください。もう3時間後には怒っています。3時間後にはこんなん感謝できるか、こんなやつ許せるかってなっています。でももしそれができるようになったら何が変わったんでしょうか。相手ですか。相手は変わりません。相変わらずイエス様を信じようが信じまいが不安定な世の中だし、いろんな人がいるし、もう苦しいことも辛いこともあるのが人生です。これはなくなりません。でも何が変わるかっていうと、あなたの心が成長していく、あなたの心が本当にキリストと一つになってきたときに、これができるようになっちゃうんですよ。 だから自分で自分をで感動するわけです。いやすごいなって、神様よく自分の心をここまで変えてくださったなって。でこういうことが分かるとですね、信仰の励みになるんですね。信仰っていうのは教会に来れば自動的に祝福されるっていうことではないんです。何度も言いますけれども、神様はあなたと一緒に歩みたいんです。ということは心を求めていらっしゃるんです。あなたの心を求めていらっしゃる。そして楽しいことも良いことも分かち合いながら人生ね、本当にこのイエス様と一緒に歩んでいく。そして、まあ、汚い心も癒されてきて、傷のある心もイエス様が癒してくださり、また憎しみや恨みっていうものがイエス様によって癒されなくなっていって、ああ本当にイエス様とお会いすることが楽しみだなっていう心にイエス様は変えてくださるんですね。これは恵みなんです、恵みなんです。まあ、今日新しい方もいますから、この分厚い聖書がですね、何を書いているのか、この分厚い聖書はですね、神様の最善はイエス・キリストだということが書いているんです。神様がこのどうしようもないアダムとエヴァから罪を受け継いだ、神様に従わないという性質を受け継いだ人類を愛してですね、罪と悪魔の支配から神と共に歩んでいくというインマネルの人生を与えるためにイエス様を救い主として送ってくださった、それがクリスマスです。突然来たのではありません。この分厚い聖書の中に4000年前からイエス・キリストがこのようにメシアとして来るってことが書かれてるんですよ。でフィリピンのですね、2の6から8のところをちょっと読んでみましょう。イエス様ってどういう方かということを少し紹介している箇所ですね。一緒に読みましょう。3、はい。キリストは神の身分でありながら、神と親しいものあることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。イエス様は教えの方じゃなくて模範の方なんですね。でイエス様は神なんです。だから高いところからですね、私たちに命令してもいい方なんですけれども、まず主は何を決心されたかっていうと、神と等しいものであることに固執しようと思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。要するに人間になられたんですよ。これがクリスマスなんです。イエス、神の子が、あの赤ちゃんになった。親の世話を受けなければ、おしめを変えてもらわなければ、生きていけない人間に身を委ねたっていうことなんですよ。この愛がどんなに素晴らしいかっていうのはですね、年を取ってきたらよくわかります。若い時にはそうかななんて思ってましたけれども、この十字架の愛、イエス様の愛に戻っていった時に、私たちと同じ痛みや苦しみや嘆きが分かる人間になってくださった。でも罪は犯さなかった。だから王様になってもよかった、この世で成功してもよかった。でもそういうゴールを彼は描かなかった。罪のないものだけが、神の子だけができる身代わりの死。誰の身代わり？私の、あなたの身代わりなんですよ。これが聖書で分かれば、そして神様、何かもっと良い方法はなかったんですか？人々を幸せにし、救う方法はもっとあるんじゃないですか？あなたが人となって、あなたが私たちの罪を負って十字架で、死なれる以外の方法があってもいいじゃないですか。あなた賢い人でしょって私はずっと思っていました。でも神の最善っていうのはこれが最善なんです。これ以外にはなかった。これ以外の方法は神はなかったんです。だから神様はですね、罪のないイエス様が私たちの罪を負って十字架で苦しむことを忍ばれたんです。すごい痛みだったと思います。すごい苦しみだったと思います。でイエス様も従順にそれに従われたんです。まず今日覚えていただきたいのはですね、 まあ、私たち何が善なのか何が最善なのかって考えますけれども、神様の最善はイエス・キリストを人として十字架につける以外になかったっていうことです。でこのことがずっとクリスチャンになって何十年経ってもですね、新鮮にボディーブローのように効いてくるんです。いやここなんだなって、本当にここなんだなっていうのが分かってくるんです。すると私たちですね、もうまあ A っていろんなことが起きますけれども、すごくそのことが小さく見えてくるんですね。このことが全部分かるためなんだ、神様の愛が本当に私に分かるためなんだなということが分かるんですね。そして今度はじゃあ私たちは何をすれば一番最善なのか、私たちの最善とは何か、それはイエス・キリストを主として信じることなんですね。何か良い行いをすることではない、良い行いは信じた後に聖霊によって行うことはできますけれども、神が求めているのは何か犠牲を払うことや何か奉仕をすることではないんです。主を本当に救い主として受け入れて信頼する、そこから奉仕やまたいろんなことが起きてくるだけなんですね。先ほどのピリピの2章の、まあ、6から8まで、今度は9、11一緒に読んでみましょう。3、はい。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて父なる神を讃えるのです。はい、ここにですね、まあ、もうすでにこれを体験している人もいますし、まだの方もいらっしゃるかもしれません。まあ、要するにですね、イエス様の愛、神様の真実、神の最善が分かったときに、私たちにできることは神を礼拝し信頼することだ、これしかないっていうことなんですね。でもその時に神様は、私たち罪深い弱いものであっても、神様が触れてくださって、あの汚れた心、汚い心が神によってだんだん癒されていく、神によって愛が与えられていく、神によって力が与えられていく、自分の心が変えられていくということを体験していくんです。これが福音なんですね。さあ皆さん、今年どうでしたかね。いつも喜び絶えず祈り、どんなことにも感謝しなさい、これは自分の力でできません。でも主を愛して心を明け渡して神様を礼拝していく者にとっては、できないことができるようになってくる、不思議な本当にお言葉だと思います。まあ、まとめるとですね、まあ、私はここに通じるのかなと思います。霊的な成長っていうのは何かこうすごいものになることではないんですね。こう一緒に読んでみましょう。3、はい。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです。直訳は霊において貧しいものって書いてますけれども、最後にですね、私は大学時代ワンダーフォーゲルに入ってました。そして、3000メートル級のこう山を歩いている時にですね、あるところ、ちょっと場所忘れたんですけども、あるところに立った時に眼下にですね、社会で学んだ黒部ダムが見えたんですよ。もうブルーの綺麗な、ね、黒部ダムが水をまんまんと叩いていたんですね。おお、社会で学んだ通りだなとか思いながらね。でその時に一人の青年が来たんですよ。僕は休んでる時にね、ここがもうこんな顔してね、すいません助けてくださいって来たんです。どうしたんですかって言ったら、水がなくてもう喉が渇いてカラカラなので水をください。これ山登るワンダーフォーゲルの中で専門用語でフライパンっていうんですね。山に登るのに水筒を持っていかなかったらですね、フライパンカラカラになるんです。これ命に関わることなんですね。でどうぞって言ってこう水を渡したんですね。でも皮肉だなと思いました。眼下にはもう綺麗な水をたたえたね、黒部ダムが満々と水をたたえてるんですよ。でもこの高いところではですね、本当にまあ人間の力で登ったかもしれませんけれども、本当に一滴の水を求めてカラカラになってるんですよ。でこれは何を象徴してるかっていうと、現代の人間を象徴しているような気がするんです。私たちは別に神様に頼らなくても、聖書を知らなくてもやっていけるじゃないって、 自分の力で能力で神の力で神様なんか頼る人間は弱いんだ、まあ、もう散々言われてきましたからね。でもひょっとしたら、まあ、いろんなことを通してね自分の無力さを知った人は幸いかもしれませんけれども、魂や心っていうのはどんどんどんどん乾いてる、それが現代のような気がします。でもですね、へりくだれば水っていうのはどうしても低いところに行くんですね。で、聖書の恵みもですね、へりくだる者には豊かに開かれてるんですけれども、もうその水に乾いた彼はですね、飲みきれないほど水飲んでいいんですけれども、下っていくっていうこと、へりくだるっていうことがなかなかできないのが現代人の特徴のような気がします。特に私たちはプライドが高いとそれはむちゃくちゃ難しいんですね。でも一度そこが砕かれて覚えていくと、まあ礼拝に来るっていうのは神の前にぬかずきへりくだることなんですけども、いや、こんなに楽だったのって、こんなもう問題をずっと抱える必要なかったの、問題よりも大きな方に委ねることができるってすごいじゃないっていうね、この命の水をもらい続けることができるんですね。まあ、神様は強制しませんけれども、いろんなことを通してそれに私たちが気づいていって、神様とへりくだるときにこの愛の神様と一緒に歩むことができる。だからもう A という問題は私の問題ではない、主の問題であり、主と共に知恵を持って解決されていくんですね。お祈りしたいと思います。皆さんも今主が何を語ったか分かりませんけれども、応答の祈りの時をしましょう。イエス様、今私に語ってくださったことはこうですね、これに応答します。神はそれを求めておられるので、みんな何を語られたか違うと思いますけれども、しばらく応答の祈りを声を出して祈っていきましょう。天のお父様、感謝をします。あなたが求めているのは本当に義と愛の狭間の中で私たちはいつも葛藤をしますけれども、でもへりくだること、御言葉の前にへりくだること、神の前にへりくだること、これ以上に最大の恵みや祝福や本当に人生が楽になる道はありません。どうぞ正直に神様、自分の心をあなたに出してへりくだって、神様の豊かすぎるほどの恵み、また罪の許し、呪いからの解放、悪霊からの解放を受けていけるように助けてください。感謝します。今日が救いの日であり、今日が恵みの日ですから、一人一人があなたの前に決心できますように助けてください。イエス様に祈ります。主の御名によって、アメン。